きの、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。このように彼と呼ばれる主のしもべですね、主のしもべが差し貫かれ、打ち砕かれ、懲らしめを受け、傷を受けたのは私たち主の民のためでありました。このお方の苦しみによって私たちの背き、私たちの咎は許され、私たちに平和が与えられ、私たちは癒されました。今日の箇所7節以下では、さらにですね、この彼と呼ばれます主のしもべのことに焦点が当てられていきます。7節から読み進めていきたいと思います。7節をもう一度お読みします。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、気を狩る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。彼、主のしもべはですね、苦しみを受けるわけですけれども、口を開かなかったとあります。そしてそれはですね、ちょうどほふり場に引かれる子羊のようだと言われています。私たちは残念ながらですね、この宝塚で、住んでいて羊を飼うということをしていませんので、この羊をほふるというのはどういうことであるのか、おそらくほとんどの日本人はですね、この羊をほふるということを体験をしたことがないのではないかと思います。私は南アフリカに滞在していた時にですね、鶏をほふるというのを体験させていただきましたけれども、鶏をほふるというのと羊をほふるというのは、やはりちょっと違うんではないかなというふうにも思わされます。そういう意味で、日本に住んでいます私たちは、このほふり場に引かれている子羊というのはどんな様子であるのか、実感を持って理解するということができません。分かるのはですね、このとにかく口を開かない、そんな様子である、死を恐れて逃げ回る、あるいは叫ぶ、そういう様子ではなくて、おとなしくほふり場へと引かれていく、そんな様子であるということです。羊の毛を刈る様子ですね、これはですね、テレビなどの映像でも見る機会があるのではないかと思います。今だいたいこのバリカンみたいなものでですね、毛を刈ります。確かに、この場合もですね、羊が毛を刈られている様子を見ると、割とおとなしく毛を刈られている、そんな様子を見ることができます。そのようにですね、彼は口を開かなかったとあります。この7節の中だけでも2回ですね、2行目と最後の行と2回彼は口を開かなかったというふうに繰り返されています。ですから、この口を開かなかったということがですね、大変印象深く強調されているわけです。イエス・キリストのことに思いを向けますと、イエス様が捕らえられ、大祭司による裁判を受けさせられたその時、また総督ピラトによる裁判のその時、いずれも口を開こうとしなかった様子が記されています。自分自身を弁護しようとしない、そんな様子が記されています。主のしもべが口を開かない、その様子はですね、死を前にした イエス様のお姿に重なってまいります。八節を読みします。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを。ただ捕らえられるというだけではなくて裁きを受ける、そんな様子もですね、イエス様が大祭司や総督ピラートによる裁判を受けたその姿に重なってまいります。そして十字架にかけられ命を取られ命ある者の力絶たれることとなりました。それはご自身の背きのゆえではありませんでした。私の民の背きのゆえ、主に背いた人々が打たれる代わりに彼、主のしもべ、またイエス・キリストが打たれたのでありました。9節、彼は不法を働かずその口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。イエス様はまさしく不法を働く者ではなくて、またその口に偽りもない、そういうお方でありました。それにもかかわらず捕らえられ裁きを受け、そして命ある者の力絶たれました。さらにですね、ここを読みますと、殺されるだけでは収まらず、その葬り方についても問題が出てきます。その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたとあります。神に逆らうものと訳された言葉、それはですね、直訳では悪人と訳すこともできる言葉です。主の民として歩もうとしていない、そういう者たちです。また止める者というのも、主に従うことよりもお金を儲けることに熱心である、それゆえに富んでいる者たちであるというふうに言うことができるでしょう。主に従っているはずの彼がですね、主の民として丁重に葬られるのではなくて、主の民としては受け入れられないものとして葬られることになります。死ぬまでの苦しみだけではなくて、死んだ後の取り扱いについてまで心ないものとなってしまいます。イエス様の場合はですね、誰も葬ったことのない墓に葬られたというふうに新約聖書の福音書に記されています。ですから悪人たちと同じ墓に葬られたということではありません。しかし通常誰かが死ねばですね、人々が集まってきて盛大に葬式が行われますけれども、イエス様の場合はそうではありませんでした。十字架からですね、取り下ろされて、そして日が暮れる前に、日が暮れると安息日が始まってしまいますので、日が暮れる前にと慌てて、葬られました。葬儀が行われる、葬式が行われるどころか、まるでですね、神に逆らう者、悪人、犯罪者の、犯罪人の死刑囚のようにですね、人目につかないようにして葬られました。このようなあまりにも理不尽なことが記されていますけれども、実はそれが主の望まれることであったということが10節に記されています。10節、 病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。この人、主のしもべを病にして打ち砕こうとされたのは主が望まれることであった、そのようにあります。そして、彼、主のしもべ自身も自らを償いの供え物、捧げ物としました。彼の苦しみというのはですね、意図されて行われたことだったということです。これが主の望まれることであったということがですね、この十節の中に2回出てきます。1行目と5行目です。主の望まれることというのがここで強調されているわけです。何かの誤りで起こってしまったということではありません。彼、主のしもべが苦しむことは主が意図された、主の望まれることであったわけです。彼の苦しみこそが主の望まれることが成し遂げられるために必要なことであったわけです。その主の意図される通りに彼が苦しみを受けたわけですけれども、この苦しみに対して主はきちんと報いを与えられます。11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。彼が受けたその苦しみ、それは多くの人が正しいものとされるためでした。彼が身代わりに罪を負うことで多くの人が罪を責められることなく許されて正しいものとされました。本来ならばまさしく神に逆らう悪人として葬られなければならなかった、そういう者たちがですね、神の民として平和を与えられた、主に受け入れられたわけです。彼、この主のしもべはただ苦しんだだけで終わりなのではありませんでした。彼自身が満足できる報いが与えられます。その正しいものとされた多くの人は彼の苦しみから生まれ出た実りであります。この結果は彼を満足させるのに十分なものでした。多くの人のため、多くの人に対する愛がですね、彼がこの苦しみを引き受ける動機であったからです。この結果は彼を大いに満足させるものでした。この手前の10節までは主のことがですね、主というふうに三人称で書かれていました。主の望まれることという具合にですね言われていました。ところがこの11節になりますと、私のしもべ、この私というふうにあります。つまり主ご自身が私と言って語っていらっしゃるわけです。主ご自身が彼をですね、ご自身のしもべとして呼んでですね、そして彼が行ったことを見て多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、このように主ご自身が評価されるわけです。そのようにしてご自身が望まれたことが確かに 実行された、そう評価しておられるわけです。さらに12節、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。主ご自身がこのように評価をされるわけです。そしてご自身の評価に基づいてですね、それゆえに多くの人を彼の取り分とする、また戦利品とする、そういう報いを宣言されます。これが彼を満足させるものであったわけです。イエス・キリストは受難週の金曜日に十字架にかけられました。十字架刑というのは犯罪人に対する刑罰です。ですからまさしく罪人の一人に数えられたということになります。それは多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたというもの、そういうものでありました。そしてその結果として多くの人が正しいものとされました。主がそのことをきちんと評価してくださいました。それゆえに多くの人を彼の取り分としてくださいました。世の中では攻撃に対して攻撃で応戦する、これが世の中一般で行われていることです。力に対して力で対抗する、これが世の中の常識的なやり方であると言えます。しかし主のしもべは攻撃に対して口を開くことなく苦しみを引き受けられました。不法を働くこともなく、その口に偽りもないのに神に逆らう者と共に葬られるという屈辱を甘んじて受けられました。攻撃に対して攻撃で返さず、侮辱屈辱に対して侮辱屈辱で返さず、力に対して力で対抗しない、この世の常識とは違う応答の仕方をされました。それが主の望まれることでもありました。そしてそれが多くの人を正しいものとする手段でもありました。主はそのように苦しみと痛みを引き受けることを評価され、多くの人を彼の取り分とされました。このように攻撃を引き受け苦しみを押し延ばれたイエス様のゆえに、私たちもまた正しいものとされました。他の人の罪を自ら負うことを厭われなかった、このイエス様に対する取り分として私たちはイエス様に与えられました。苦しみを押し忍んでくださったイエス様の愛を心から感謝したいと思います。イエス様の手によって私たちを正しいものとするということを主は望んでくださり、そしてそれを実行してくださった主に感謝したいと思います。そしてそれとともにイエス様の取り分とされたことをも覚えたいと思います。イエス様の取り分としてイエス様に習ってイエス様に従っていきたいと願います。たとえこの世においてさまざまな苦しみ、それが理不尽なものであったとしても、それを経験することになったとしても、私たちの苦しみを主がきちんと評価し豊かに報いてくださる日が来る、そのことをも期待したいと 願います。受難週の先にイースターがあります。十字架の苦しみの先に復活があります。私たちは主イエスキリストによって罪を負っていただき、正しいものとされ、イエス様の取り分とされました。ですから私たち、ですからイエス様と共に苦しみの先にある豊かな報いを希望として歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。